皆さん、おはようございます。改めまして、7月24日、日曜礼拝にようこそお越しくださいました。一人一人を心から歓迎したいと思います。説教に入ります前に、本日の礼拝を作り上げてくださった賛美歌チームの皆さん、高木浩樹さん、古田陽介さんに改めて感謝したいと思います。ありがとうございました。本日賛美歌をリードしてくれました社本拓也君と高木浩樹さん、そして古田陽介君と、彼らは同じ大学の頃の友人で、私は彼らがみんな弟子になる前から彼らの姿を見ています。そんな彼らと今日一緒に礼拝を作り上げている姿を見て、心から感動する気持ちでした。ありがとうございます。はい、さて、先日仙台リトリートに行ってきたことをご報告させていただきたいと思います。先週の3連休を使いましてですね、リトリートを行いました。少しずつコロナウイルスが増えている状況ではありましたが、仙台教会の皆さんと話し合いを持ち、仙台教会の希望もあったので、コロナに細心の注意を払いながら無理なく行ける人で行うことを実施しました。このリトリートは本当に素晴らしいものでした。心から作り上げてくださった一人一人に感謝したいと思います。離れていたとしても、私たちは素晴らしい神様の家族です。アクティビティには友達が数人参加してくださったり、深い学びと祈りのある時間があり、私自身とても神様を感じて励まされる時間でした。仙台リトリートに行く中で、私自身たくさんのことを学び、深く考えさせられました。今日はその一つを皆さんに分かち合っていきたいと思います。本日はエレミヤから学んでいきたいと思います。皆様、エレミヤ書はお好きでしょうか？実は私はそんなに好きではなかったです。神様の奇跡は一個も起きないです。エレミヤ自身も書物全体を通してもハッピーなことは何もないです。あるクリスチャン著者は霊的な心の葛藤をこのように表現しています。レモンを絞るとレモンジュースができます。人が絞られたとき、その人の内側にあるものが明らかにされます。まさにエレミヤの人生は神様の手によって絞りに絞られて、人間らしい情緒が、そして神様への信頼が明らかにされて溢れ出していきます。私たちも苦しみ、困難、難しさに直面したときに、私たちの内側にある本当の思いが溢れ出してくるのではないでしょうか。はじめにエレミヤとはどのような人物であったかを少しご紹介したいと思います。エレミヤは紀元前626年から41年間預言者として活動されたと言われています。この時期はちょうどイスラエルの歴史にとって大切なバビロン捕囚の時期、そしてエルサレム崩壊の時期です。それらの苦難を目の当たりにする預言者です。エレミヤという名前は諸説ありますが、彼の名前は主は高められる、そして主は立てられるというものです。神様がすべてをコントロールされていること、神様が私たち一人一人の信仰を立ててくださること、エレミヤを読むとそのように感じることができます。そしてエレミヤにはニックネームがあります。 彼は涙の預言者。本当にたくさんの涙を流していきます。とても情緒豊かに表現していきます。そしてエレミア書は三大預言書の一つで、エゼキエル書、イザヤ書、そしてエレミア書が三大預言書と言われています。聖書の中でも特別な意味を持ち、重要なメッセージがあることを感じます。そしてエレミア書のキーワードは配信です。イスラエルの民が神様に背き、偶像礼拝をしている中で、エレミアは神様の言葉を預かって人々に伝えていきます。それは難しく険しく孤独な歩みでした。しかしだからこそ、今日私たちはこのエレミア書に励まされていきたいです。聖書の中で大切なメッセージが詰まっている書物であるからこそ、今日御言葉にインスパイアされていきましょう。本日の説教のタイトルは、祈りを通して信仰を新たにです。共に聖書を読みましょう。エレミア書20章7節から9節を共にお読みしたいと思います。お読みします。エレミアの告白。主よ、あなたが私を惑わし、私は惑わされてあなたに捕らえられました。あなたの勝ちです。私は一日中笑い者にされ、人が皆私をあざけります。私が語ろうとすればそれは嘆きとなり、不法だ、暴力だと叫ばずにはいられません。主の言葉のゆえに、私は一日中恥とそしりを受けねばなりません。主の名を口にすまい、もうその名によって語るまいと思っても、主の言葉は私の心の中、骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がります。押さえつけておこうとして私は疲れ果てました。私の負けです。エメン。この祈りの箇所はエレミア書の7回あると言われているエレミアのコンフェッショナル、告白ですね。エレミアの告白の祈りと言われています。エレミアは神様の言葉を預かる、そしてそれを伝える預言者ですので、神様がエレミアに語ることはとっても多いです。しかし実はエレミア自身が祈るシーンはあまり描かれていません。そしてこのエレミアの祈りはエレミアの告白の中で最後の告白とされています。エレミアの神様への祈りは情緒的で、戦いと葛藤に満ち溢れたものでした。今日私はこのエレミアの祈りにとても励まされています。なぜならこのエレミアの祈りは神様と戦うように祈ったその先に新しい神様を見出すことができる、あまりの素晴らしさを感じることができる聖句だからです。本日のポイントは一つです。戦うように祈ることで神様を見出すです。エレミアはこれまでイスラエルのために何とかして神様に立ち返るように呼びかけ語り続けていました。しかしそれは決して簡単な道ではありませんでした。どれだけ伝えても民の心が変わることはありませんでした。 変わらないどころか反撃され迫害されエレミアを殺す計画すら立てられてしまいます。このお祈りの直前の箇所では神殿の最高監督の祭司からエレミアが鞭打たれてしまいます。エレミアは神様に従い忠実に歩んでいるのにもかかわらず精神的にも肉体的にもそして社会的にも傷つけられていきます。イスラエルの民の前では神様のメッセージを力強く伝えていたエレミアでしたが神様の前ではどこまでも脆弱でした。祈りの中ではリアルで強烈な思いがあふれています。それは孤独で傷つきエレミアは怒りを表しています。神様が私を惑わしたから私はこんな目に遭ってるんだ。この惑わすという表現の中では騙されている、侮辱されている、当時の語源ではそのような意味が含まれています。あなたに騙されたから私は一日中恥とそしりを受けています。そして続く9章ではこのようなより強烈な表現をエレミアはしていきます。主の言葉をもう口にはしない、もうその名によって語るまい。この口にはしない、このギリシャ語の語源はザハールという表現です。ザハールですね。これは覚える、思い起こす、想起する、そのような意味があると言われています。エレミアは神様の言葉を伝えることがあまりにも苦しいのでもう神様のことを覚えていたくない、神様のことを思い起こすことすらもうしたくない、そのように感じるほど苦しみ追い込まれどん底まで落とされることでした。そしてそのことを他ならぬ神様に祈っていきました。エレミアの戦いはどこまでもリアルでした。エレミアの祈りはどこまでもリアルで、そして葛藤を明確に表現していました。今日私たちも戦いはリアルです。どこまでも戦いは現実的です。エレミアは祈りの中であなたの勝ちです、そして私の負けです、そのように表現したように祈りを通してエレミア自身が神様と戦っていました。それほどまでにエレミアは神様と向き合っていました。神様に仕えること、神様の御心に生きていくことはきれい事ではありません。いつでも葛藤と戦いにあふれています。聖書とは異なる価値観で世の中を生きていくことは必ず難しさがあります。私たちは神の家族との関係の中でさえ共に歩んでいく難しさが正直にあります。しかし私たちの戦いは人間関係や価値観の難しさでは決してなく、いつでも私たちが神様に従えること、その難しさです。私たちはバプテスマを受けたときに 神様に従う決心をしてきました。しかし弟子として生きる中で多くの経験を積めば積むほどにたくさんの思いと難しさを経験していきます。今日改めて私たちの霊的生活には戦いがあります。エレミアはこの祈りの後にどうなっていったのでしょうか。神様との関係をやめたいと祈った後に、実際に神様との関係をやめて、山奥でちょっとゆっくり人生過ごそうかなみたいな、そのような生活を送ったのでしょうか。決してそうではありませんでした。人々から迫害されて苦しみを受け、神様に自分の心にあるものすべてを祈った後にエレミアは気がつきました。どれだけ迫害されても、どれだけ恥とそしりを受けたとしても、御言葉は決して終わらない。傷ついたとしても、内側の心は燃えて御心で溢れていることをエレミアは実感していました。9節にはこのように表現されています。主の名を口にすまいと思っても、主の言葉は私の心、骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がります。英語だとその時にと表現されています。口にすまいと思ったその時に神の言葉は私たちの内側から溢れてきます。苦しみを通り、どこまでも自分の思いを知り、どん底で祈ったその時に私たちの中でも神様の言葉が燃え上がっていきます。これは本当に素晴らしいことですね。私はこの聖句を読んだ時に驚きました。どれほど苦しんでいたとしても、追い込まれていたとしても、だからこそ私たちはその時に新しい神様を見出すことができます。どん底を経験したからこそ、それでも神様の御言葉しかない、私たちには神様しかいない、そのような純粋な思いをエレミアの中に感じることができます。この祈りをした後、エレミアは神様がどれほど力強い神様であるか、それらを祈り、そして神様を賛美していきます。主は恐るべき勇者として私たちと共にいます。万軍の主よ、正義をもって人の心と腹渡とを心を極め見抜かれる方よ、私に見させてください。主に向かって歌い、主を賛美せよ。あれほど苦しく、あれほどまでに神様に騙された、もう語らないと言っていたエレミアでも、その祈りの後には神様を心から賛美しています。エレミアは神様と戦う祈りを通して信仰が新たにされていきました。そしてこれから起こるさらなる難しさ、それらを神様と共に力強く乗り越えていったことを私は確信しています。実際に20章以降は本当にたくさんのことが具体的に起きていきます。神様がバビロン捕囚を進めていきます。 すぐ後に王様が変わります。これをきっかけに捕囚が始まります。バビロンの攻撃と捕囚が実際に起きてきます。エルサレムが崩壊します。共に預言してきた友であったウリアが死にます。そしてエレミアはエジプトに引き連れられて行ってしまいます。これだけ多くの変化を経験し傷ついていたのに、エレミアは最後まで走り通すことができました。私はそれはエレミアのこの最後の告白の祈りを通して、エレミアが神様との信仰を新たにされたからだったことを確信しています。エレミアは祈りを通して改めて本当には何が大切なのか、その思いが新しくされたことを私は確信しています。神様のために仕えるとき、私たちが生きていく中で必ず難しさがあります。神様が見えないと感じるときがあります。神様のために頑張れば頑張るほど、そのように感じることがあります。しかしそのような時にこそ、一度立ち止まって本当の自分に直面して神様と戦う祈りを私たちはしていきましょう。戦う祈りのその先に見出すことができる新しい神様がいるからです。今日私たちはどうでしょうか。神様と戦うように祈っているでしょうか。そしてその先にいる神様を、新しい神様を見出すことはできているでしょうか。私たちはもしかしたらあまりこのような祈りをしないかもしれないです。特に私たち日本人はあまり感情を出さない文化があると言われています。情緒剥奪、感情を抑制、それらは私たちの国民的なスキーマかもしれないです。辛いこと、悲しいこと、それらは状況としては分かっているけど、心ではあまり感じていない、そういうようなことがあるかもしれません。エレミアのように戦う祈りをし神様を見出すということは、あまり馴染みがないことかもしれません。しかしだからこそ、このような戦いの祈りが私たちのことを本当に助けてくださることを私は確信しています。私は弟子になって8年が経ちました。スタッフとして使いさせていただいて4年が経ちました。今年に入ってから私はより一層一人前になっていきたい、もっともっと成熟していきたい、そのような思いがずっとあります。同時にそのことに対して行き詰まりを感じることがあります。私の体はこういうふうに大きいので、私の見た目からはあまり想像つかないかもしれませんが、私の内面はとても繊細で深く落ち込みやすいタイプです。自分の気持ちを見れば見るほど自分の思いが止まらなくて溢れ出てくるタイプです。気持ちを一度書き始めてしまうと1時間、まれに長い時は2時間、気持ちが止まらない時があります。 ですので、エレミア書を読めば読むほど私はエレミアに惹かれていきました。涙と預言者と呼ばれ、情緒的に神様につながっている姿、彼が戦うように祈る姿に強烈に惹かれます。そして私自身も戦う祈りをすることによって助けられてきました。私の日々の神様への戦いの祈りは、神様なんでこんなにうまくいかないんですか、失敗ばっかりです、神様が選んでくださったのに私は全然ダメです、もう疲れました、十分頑張りました、私は歩みを止めたいです、そのように祈る日々が毎日のように続いていきました。2ヶ月前のある日、私は祈って祈って祈っていた時にふと思い出しました。私は本当には何がしたいのだろう、私はどんな人生を今歩みたいのだろう、その疑問が胸の中に生まれました。私は友達との予定に向かっていく自転車を漕ぎながら涙が止まりませんでした。神様が私とこれまでどのように歩んできたかを、自転車を漕ぎながらできる限り一つ一つ思い出していきました。友達との予定が終わってから帰り道歩きながら、弟子になってからの写真を一枚一枚すべて見返していきました。改めて自分がどれほど愛されているかを思い出し、そして私の中で決心が固まりました。私は愛されている、神様は私を選んでくださっている、だからもう一度神様とどこまでも歩んでいこう、自分と神様との関係を邪魔してくるもの、そして自分の言葉には一切決別しよう、神様をどこまでも信じよう、このことを決心し信仰が新たにされる思いでした。今は神様と共に歩む人生を改めてエキサイトして心から楽しんでいます。戦う祈りには力があります。自分の気持ちに直面し、戦う祈りのその先に私たちは新しい神様を見出していくことができます。エレミアの最初の祈りは神様に従いたいというものでした。従うことをやめたいというものでした。自分の人生はこんなはずじゃなかった、こんなことはしたくなかった、そのように感じていました。しかしこの箇所の祈りの後にエレミアは神様に従う人生を全うしていきます。聖書には明確に表記されていませんが、エレミアの最後はエジプトに同胞に石打ちにあったとされています。エレミアの人生は苦しく痛みのあるもので、最終的には裏切られて死んでしまいます。そのような人生だったかもしれません。そしてエレミアは自分の望む人生を歩むことができなかったかもしれません。エレミアの人生は失敗だったでしょうか。エレミアの人生は敗北だったでしょうか。私はそれは全く違うと思います。彼は最も神様に忠実に人生を全うして、 神様と共に歩み続けました。神様はエレミアのその働きを見て喜んでいることかと思います。そして2600年後の今日、私たちの人生にも力強く影響を与え続けてくれています。戦いの祈りのその先に新しい神様を見出すことができます。今日、神様と共に戦う祈りをしていきましょう。そして神様と共に、私たちは新しい神様を共に見出していきましょう。神様と歩む人生は最高です。説教は以上です。皆さんのことを心から愛しています。ありがとうございました。